の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類第60回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いします。お聞きの方は分かるかと思いますが、今日もちょっとまたね、外からの配信ということでちょっと風が強いのでね、今日はね、ちょっとなかなか雑音等入るかと思いますが、よろしくお願いしますということで、ちょっと今日は時間がありませんで、明日がもうすでに日曜日ということなので、もう今日土曜日、ですから、なんとか今日中にね、撮っておきたいというところはあったんですけれども、なかなか、難しいところがありまして、本当に時間見つけて外で今やってるわけなんですが、そうこう言ってる時間もちょっともったいないので、どんどん行っちゃうと思うんですけれども、今日のテーマはですね、借金大国日本ということで、これちょっと後で録音聞いてみて収録音聞いてみて、ちょっと環境音どうかっていうのを確認しないといけないですね。もしかしたらこれ上げないかもわからないな。借金大国日本ということでね、いろいろと最近日本に限らずですね、経済的な危機がどうこうっていうようなところね、叫ばれている部分があって、そこについてですね、ちょっと一つ物申したいところがあると、一つというか、いくつかあるんですけれども、そこら辺について、いつもだったら1時間ぐらいやるんですが、今日は多分30分ちょっとぐらい、になるんではないかと思います。最後までお付き合い願えればと思います。最近結構ニュースでですね、日本の話をする前にアメリカの話をしましょうか、ね、アメリカ国債がどうこうとか、アメリカ国債 のデフォルトなんていう言葉が最近よく、ね、ニュースで流れてきてるんですが、9月末から本当10月入ってからどんどん出てきてるんですけど、これが一体どういうことなのかっていうところを最初お話ししていきたいと思うんですけど、気がつけば両生類に珍しく時事ネタを絡めていこうと思うんですが、まず今アメリカっていう国が、政府がどういう状態にあるのかっていうところなんですけど、少し前の日本と同じ状態なんですね。で、少し前の日本っていうのはどういうことを言ってるかっていうと、ねじれ国会という状態があったかと思います。日本でいうのであれば、衆議院と参議院、ね、で法案通すときには衆議院通して、で可決したらその後参議院通して、でそこで通って初めてその法律として成り立つわけなんですけれども、大まかに言えばそういうことになってくるわけなんですが、アメリカの場合は上院議員、そして下院議員と、この2つがあってですね、もちろんこの2つを通らないと、いけないと、でそれが今要するに与党と野党とでですね、その上院と下院というのがそれぞれ、占めているその議員数というのが片方ずつにこう偏っている状態になっているとなもんで、法律を通したい側と通したくない側の、意思というのがですね、それぞれに、あるわけなんですね、大きく、だから法律が非常に通りづらい状態になっている。日本も、ね、少し前まではそうだったわけなんですけれども、いわゆる決められない政治になってしまっているという、そういうことがまず背景にあって、でそこでですね、 まあ、いろいろとその最近ではオバマケアなんていうふうに言われている、そのアメリカで の, その保険の、ね、制度の問題だとかいろいろとありますが、そういったその法律なんかを あとはその10月に入ってからはです、ね、その予算なんかをです、ね、通すことができない、決めることができないという状態になってきています。で、予算を決めることができないことできないということはですね、まあ、その予算を組めないですから、新たにお金を借りることもできなくなってきているというような状態、まあ、それその新たにお金を借りることができなくなってきている状態というのも、まあ、いろんなそこにも要因があるわけなんですけれども、まあ、そういった状態から決められない状態があるので、政府として、全く成り立っていないんですね。だから最近よく言われるシャットダウンなんていうふうに言われてますけれども、そのいろんなその政府機関をとりあえず今は一旦閉めておいて、その時にかかるお金だとかっていうのをね、できるだけこう出ないようにしたりだとか、それに、まあ、政府としても機能してませんから、それ予算が出ないとそこでお金いくら使っていいのかっていうのが分からないという状態だから、全く身動きが取れないっていうようなその政府機関がいくつも出てきているっていうことがニュースで今騒がれてるんですね。で、ここで、まあ、先ほど言ったようなんですね、そのお金が借りれないみたいなこと言ったんですけど、じゃあ何なのかと、そのお金が借りれないっていうのは一体どういう状況のことを言ってるのかと、でアメリカ国債のデフォルトは一体何なのっていう話なんですけど、じゃあその国債ってね何なのかっていう話なんですよね。まあ、もう多分ご存知の方はまあまあ、ね、今からそんな話かというふうに思われるかも分からないですけど、なんとなくね、皆さん国債国債って言ってるかも分からないですけど、何のためにあって、どういうふうにじゃあ利用しているのか、でアメリカにおけるその国債を、その発行する理由っていうのは、まあ、もちろんその予算を組んだりだとか、実際に政府の中でお金を使っていく上で足りない部分を補填するために、まあ、アメリカっていう国って言っても政府ですね、その政府がですね、他のところからお金を借りるための、まあ、借りるためのその心証みたいなものですね、でそれで、お金を借りる代わりにですね、まあ、利回りで言って、年間いくら分何パーセント分ぐらいの追加のお金をあげますよと。で、例えばじゃあ10年債だとか5年債だとかっていうようないろんな国債がありますけれども、10年かけて返しますよとか5年かけて返しますよとか、まあ、そういった本当に長期のものもあれば6ヶ月間だとか短期のものっていうものもたくさんあってですね、その種類によっても利回りのそのパーセンテージっていうのがどんどん変わってくるっていう、まあ、それが国債になるわけなんですけれども、でそのアメリカっていう国、要するにその政府がその国債を発行して、で誰かしらに買ってもらわなければならないわけなんですね。でそれでその買ってる相手っていうのが誰なのかっていう話、っていうのを今ちょっと言いたいと思うんですけど、その基本的にはアメリカっていう国は他の国に買ってもらうということがすごく多くてですね、私が以前ですね、税金っていうテーマでお話しさせていただいたときに、まあ、日本っていう国はアメリカの財布なんだっていう話をしたかと思います。それはどういうことかっていうと、アメリカっていう国がそのお金が必要なときにアメリカ国債を散々吸ってですね、まあ、吸ってというかまあ発行して、それをまあ日本が引き受けるというような形が往々にして取られているということをお話ししたかと思うんですけれども、まあ、もちろんその日本もですね、相当買わされているわけなんですね。で、そこ、まあ、これは2010年ぐらいの確かデータになるんですけれども、そのアメリカ国債を保有している国別のデータというのがありまして、まあ、1位はですね、なんと日本ではなくて、中国なんですね。中国が 21% を持っています。で、その2位、その次2位が 20% の日本、その次 17% で、イギリスと、他にもバーッと今細かい数字で入ってくるわけなんですが、その最初のその中国、日本、イギリスだけで もうすでに 50% を超えているような状態と。でもちろんその国以外もですね、あの個人で持っていたりだとか、もしくはそのファンドが持っていたりとかするわけなんですけれども、まあ基本的にはほとんどがあの国に対して、買ってもらっているというような状態なんですね。で、ここで問題になってくるのが、そのアメリカの中での、その、まあ、法律というかルールがあって、アメリカが他のところから借り入れ、要するにこの国債を買ってもらうための、その上限というのがあってですね、その上限にもう達しますよという話なんですね。だからそれ以上借りることがもうできないという前提があると。要するに日本に買わせたくてもちょっと買わせるということがちょっと難しくなってきている状態がありますよと。だからみんな困っていますよと。だからその今回 の、 そのアメリカの中で の、 そ の、 その経済危機を乗り越えるという中でいくつか方法があって、でまあその法律を変えてですね、その上限を引き上げるのか、もっともっと借りていいよということにするのか。でもそういうことをしてしまうとアメリカ国債のですね、評価がガクッと下がってしまって、その国債自体の値段が、暴落って、まあ、暴落とまではいかないのかもしれないですけども、ガクッと下がってしまうと。そうなると逆に買い手がつかなくなるんですね。で買い手がつかなくなると、買い手がつくようにするために利回り の、 そのパーセンテージを上げなければならない。です商品価値として、その金融商品の価値を上げるために、その買い手の対して の、 その魅力度を上げるために利回りを高くしないといけないんですけど、その利回りを高くすればするほど、もちろん、後々、返さないといけないお金というのが増えてくるので、自分の首を絞めることになると。さてどうしたものかというような話になってきているわけなんですね。でまたもう一つその問題視されているのが、先ほど少しお話ししたそのオバマケアと呼ばれるあの保険制度のことなんですけれども、日本は、ね、すごくその保険制度が充実していて、さまざまな保険があってですね、いわゆるその僕たち の、 その最低限度 の、 その生活をするためにはある程度ね、まあ、ついこの間ニュースで出ていたなんだ生活保護 の、ね、あの金額を下げるとかっていうのニュースもありましたけども、まあ、下げるとは言っても結局はみんな一応その恩恵に預かっているわけ で、 で他にもいろんな保険がありますけれども、で国主導でそういった保険というものを作れていなかったですね、そのアメリカという国は。だから基本的には皆さんほとんどの方が民間の保険に入っているということがほとんどです。でそれが、ただやっぱりそのどうしてもその保険料さえも払うことができないという低所得層の方々は保険に入ることができないんで、もちろん健康保険だとかっていうのも医療保険だとかっていうのもないですから、ですから何か怪我とか病気したらですね、必ずと言っていいほどその高額の医療費がかかっていた。で逆にその医療費も払えないから病院にも行けない、そういった悲惨な状態があると。まあそれが大体 20%、 ちょっと具体的な数字は覚えてないんですけど、そのアメリカの人口の 20% ぐらいがそういう状態にあると。その状況をまあどうにかしようじゃないかということで、国主導 の、 その保険制度というのを作りましょうという話になったのが、そのオバマケアと呼ばれるものらしいんですね。で、まあ、これは歴代 の、 その大統領がこれをやろうというふうに言ってきて、今まで全くできてなかったことらしいんですけれども、どうしてもやはりその毎回毎回その歴代の大統領たちがそれを掲げるっていうものは、まあ、理由が一つあってですね、その、日本ほどとはいかないまでも、アメリカももちろんそのどっちかというと高齢化の世界に入ってきているわけ で、 で、さらに言えばその選挙権を持っている人っていうのはもちろん大人なわけですから、実際にその高齢になっている方だったりだとか、これから高齢の時期を迎えようとする方々がですね、そういったその保険制度に関して、その先行き不安に感じている方が多いと。要するにその選挙権を持っている人たちが、そういう保険制度を進めている人に対して票を入れやすくなるっていうのはやっぱり状況としてあって、それをその保険制度をじゃあ諦めましょうというようなその姿勢っていうのは、党としても そういうことはちょっと許すことができないということでですね、それで一貫してそのオバマケアっていうその法律がですね、オバマケアをやろうというその法律、制度の法律が通らないと。でそんなことをするとまたさらにお金がかかってしまうから絶対に通させないというような意見と、それをやっぱり絶対通したいという意見とで今食い違いがねじれが起こっているという状態があるというのが今のアメリカの、まあ、ざっくりというと、まあ、現状なんですね。で、じゃあそれが先ほど最初 の、 その今回のテーマですね、借金大国日本と何が関係してくるのかというと、まあ、この中に現れているようにその国債というところがそのいわゆる国単位というか政府単位で見た時 の、 その借金と呼ばれるもののほぼ全てを表しているわけなんですけれども、先ほどそのアメリカ国債のを持っているところというのは外国がほとんどであるというふうに言いました。で国単位ので見たときに、まあ、中国、日本、イギリスとだけ見ただけでもその 50% を超える、もっと言えばですね、逆に言えばアメリカ国内でそのアメリカ国債を持っている割合というのがもうパーセンテージとしてですね表記されないほど、ね、ないみたいなんですね。全く表記されていません。これ見る限りではそのデータを見る限りではね。で、まあ、そういう状態があると。要するにそのアメリカ国債、お金を借りているわけですから、株式までとは言わないんですけれども株式と似たような条件になるわけですよね。まあ、外部の人からお金をもらって、まあ、借りて、それに対して利回りが発生すると。で株式っていうのは別に返さなくてもいいものですから、その利回りを払っていればいいんですけれども、まあ、要するに経営権がそのパーセンテージ分その株主に対して、配当される、配当というか、まあ、ちょっと言葉は違いますが、まあ、極端に言えばその 50% 以上持っていれば、その 50% 以上持っている人もしくはその団体会社だったりそのファンドなりが経営権を獲得することができるというような状況になるわけなんですけれども、まあ、そこまではいかないけれども、やっぱりお金を貸している存在なわけですから、その人がもしくは例えば中国だったら中国、日本だったら日本、イギリスだったらイギリスがですね大量にその国債を持っている状態で、ちょっとアメリカと の、 その外交の中でですね、国交の中で、まあ、どうしてもちょっと気に食わないことがあると。でその中のカードの一つとして、お前そんなね俺の言うこと聞かなかったらお前のところの国債売るぞというふうに脅しをかけるという手段も一つ取れなくはないわけなんですね。じゃあ日本ね 20% も持ってたらねアメリカに対して、それだけね威勢のいいことができるんじゃないかというふうな考えもないことにはないんですけれども、ただまあそこが日本なわけでですね、まあ、敗戦国というところもあってですね、そんなことは一切しませんね。そんな脅しは絶対かけません。はい、それはもっともっと別の理由が他にあるわけで、まあ、中国は中国でなんでこんなに大量を持ってるかってやっぱり、それこそ相手に対して の、 そのアメリカに対してのいろんな外交カードの一つとして持ってるっていう部分が大きな理由ではあるとは思うんです。まあ、そういう推測ではあるんですけれども、まあまあそういった部分があると。要するに外国がその国債を保有しているということが非常にまあリスキーなことなんだということをまずまあ認識していただきたいというところが一つある。でその借金大国日本という話があって、まあ、最近のニュースではね、まあ、もう 何ヶ月前か忘れましたけど、その日本の中における政府の日本政府のですよ、政府の、その負債が1000兆円を超えたというようなニュースがあって、まあ、すごく話題になったかと思いますし、まあ、もちろんその超える以前からもですね、よくよく本当にもう10年以上前からニュースなんかで取り上げられたりとか、いろんなインターネットサイトでもよく言われてますけど、その今政府が抱えている、まあ、その人たちが言うには国が抱えている、その負債借金のですね、まあ、一つの、まあ、国民一人一人に割り当てたりだとか、もしくは一つの家計、に割り当てて考えてみると、一人に対して100万もしくは1000何百万ぐらいの借金になりますよ、これどうやって皆さん返していきますかみたいな、そんなね報道がなされてたりとか、そういうような記事がよくあったりとか、まあ、ひどいものになってくるとですね、なんだか借金時計みたいなのがあってですね、借金がもう常に刻一刻と 増えていってて、こうメモリがどんどん増えていって、まあ、数字がどんどん増えていって、でそれに対してその一国民がだいたいいくらぐらい生き受けないといけないですよ、ですよというような数字もどんどん増えていくというようなサイトもあったりだとか、そういう報道もあったりとかされてですね、まあ私たちその日本という国はもう借金まみれなんだということが今のところ皆さんの中の常識としてあるんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、これがですね私からしてみるとちゃんちゃらおかしな話であって、一体何をもってその借金大国だというふうに言ってるのか、まず第一にですね、まあ、私のこと言葉なので全然専門家の意見でも何でもないので、これその今私が話していることが全て事実とは限らないですし、まあ、正確な情報はね他のところでもまた見てもらえればいいと思うんですけど、だけど大まかなことを言えばですね、まず負債っていう言葉が何なのかっていうのをちゃんと皆さんに知ってもらいたいですね。でもちろん負債っていうものは先ほどから言ってるように他のところからの借り入れですから、その借り入れっていうものに対して、まあ、返済をしないといけないっていうような前提はもちろんあります、ありますけれどもですね、まず第一にですね、それは借金の額なわけであって1000兆円を超えたどうこうっていうのは、だったらまず資産、その日本国っていうか、まあその政府における資産っていうのは一体どれだけあるのかっていうのがほとんど知られてないっていうことなんですね。で私も実際ね具体的な数字はほとんど知らないです。だけれどもここで一番問題なのは資産の話をしないで負債だけの話をしているということが一番問題なんですよ。負債が1000兆円あったとしてですよ、まあ、資産がその1000兆円を超えるってことはちょっとなかなか難しいのかも分かりませんけれども、資産というものが大体いくらあってその中の負債が1000兆円、それに対する負債がどれぐらいなのかというようなところをですね、しっかり考えていかないといけない。まあ、ここでちょっとまず資産とその負債っていうものがどういった関係にあるのかっていうのを少し説明しないといけないと思うんですけど、よく企業だとかもしくはその家計だとかにおける中でのそのバランスシートっていうものがありますね。まあ、これちょっとあんまりそういうのを知識がない方のために簡単に説明しますけど、例えばじゃ あ今そこの段がですね、分かりやすく100万円持ってたとして、じゃあごめんなさい、50万円は今手元に現金があったとして、でそれに対してじゃあ100万円、ね、今必要だと思ってですね、銀行から50万円借りたとするじゃないですか。で銀行から50万円借りた、それを借り入れたものはもちろん負債、50万円の負債になりますよ。まあ、ここでまあちょっと利息とかそういったものはちょっと一回度外視して分かりやすく簡潔に話しますけど、その50万円分のもともと持ってた純資産、これ純資産と言います。自分の本当に自分のものね、これ純資産と言います。でそれにプラス借り入れた50万円がこの負債、このもともと自分が持ってたものと人から借りてきたもの、まあ、現金としてはもちろん今使えるお金っていうものはこれ100万円ですよね。50万円プラス50万円 で今自分が使えるお金っていうものがその資産となって、この場合資産が100万円となります。要するに純資産プラス負債イコール資産になるわけですね。それがまあバランスシート、総合的な資産の内訳として、負債と純資産というのがあるんじゃないかという話をしているわけなんですね。で、ここで先ほどからその1000兆円の分 その借金があるとかって言ってるのは要するに負債なわけですね。その負債の部分が1000兆円あるっていう話をしているだけであって、いうようにその純資産がいくらなのか、その全て その資産、そのもちろん負債も含めですね、それがいくらなのかっていうそこの部分の話が大事なわけですよ。その借金の話をするのであればね、全体自分が持っているもう全体からしてそのいくら分ぐらいは借金をしているのか、要するに返済能力があるのかないのかっていうところを見る上でも非常に大事な観点なわけですね。例えばじゃあ私自身が1000万円持っている状態で50万円の借り入れをしたところでですね、別に何ら問題はないと、もともと1000万円持ってたけれども50万円借りたと 別にね、まあ、問題はないわけですよね。返済はできます。返済能力可能です、うん、もしくはその収入のあり方として毎月100万円入ってくると、うん、だけれども、まあ、日々、毎月使う分には、まあ、生活費としていろんなもろもろ含めて50万円で済むというような状況があるんだったら来月には返せますよね、うん、そういった部分を全部度外視して借金の部分だけをピックアップして1000兆円なんだというふうに言っている。でそこをそれをじゃあにその日本国民一人一人に分配して考える、そんなナンセンスな話がありますかというところなんですね。でさらに言えばですよ、さらに言えばその1000兆円のうちのほとんど7割8割ぐらいが国債です。もちろん国債以外でもその借金と呼ばれるようなものっていうものはたくさんあるわけなんですけれども、そのうちのやはりほとんどが国債だと考えていいんですね。じゃあその日本国債の中で、先ほどアメリカでもやりました、その国債を持っている人が一体誰なのかっていう話なんですよ。先ほど言ったようにそのアメリカっていうものはですね、その外国に対してその国債を発行していて買い取ってもらっているからリスクが高いという話をしました。それじゃあ日本の国債は誰が一体何パーセント持っているのかっていう話なんですよ。で、これもまたちょっとデータとしては古くて2010年ぐらいの話になるわけなんですけれども、結果から言うとですね、日本国内の人たちが持っている、いわゆる対象が日本人であるという人たち、その人たちが持っているそのパーセンテージっていうのが90% 以上です。少し前までは、数年前までは 95% っていうふうに言われてたんですけれども、まあ、ここ数年のですね、そのヨーロッパ欧州におけるいろんな国の経済危機、そのギリシャだったりイタリアとかがその経済危機を迎えて、まあ、ギリシャとかも破綻してしまいましたね、だとかやっぱりそのアメリカの経済危機、その国債がどんどん、ね、ランクが下がっていったりだとか、まあ、本当に今もそのデフォルトになっちゃうんじゃないかって、そういった危機的なその感覚からですね、海外のその投機家たちがですね、まあ、投資家たちがその、まあ、日本国籍をまあ、買っていると。なぜ、まあ、じゃあ買っているのかというところにも後で説明する、そこなぜその日本国籍が評価されているのかというところも後で説明しますが、そういう状況があると。だから要するにその 90% 以上、だいたい今 92-3% ぐらいだと思うんですけど、その 92-3% 以上が国内の人たちが買っているわけですよ。でその内訳としてはですね、だいたいその、郵便貯金、ゆうちょですね、がこれは2010年ぐらいのデータなんですけど、22.8% で、官保が 10.2% で、一般の銀行と呼ばれるものが 13.4% で、一般のいわゆるその保険だとか年金 の運営をしているところが同じく、まあ、13.5% ぐらい、うん、でまたその一般ではなくて公的な年金、あ、ごめんなさい、公約年金ですね、公的じゃない、それも 11.7% で、その次に来るのが日銀ですね。日銀が 8.2% でも、この 8.2% の日銀っていうのはですね、いわゆるこれが2010年あたりのデータでして、アベノミクス以降はもう少しパーセンテージ上がってるはずです。なぜならまた後で説明しますけれども、その日本国債をですね、日銀が大幅に引き受けているっていうようなところが、まあ、アベノミクスの第一歩だったわけですから、まあ、そこら辺は変わってきていると思います。で、日本国内で その個人投資家というのが 5.3%、 まあ、個人向け国債なんていうのもね、10年債とかっていうのでよく話を聞きますけれども、そういったものがあると。まあ、要するにそのまあ、その他いろいろもあるんですが、細かいところはあるんですが、ほとんどがその日本の金融機関、もしくはその年金だとか、そういった保険だとか、そういった部分がですね、運営のその資金運営のためのですね、運用の対象として日本国債を買っているというようなところがあって、でさらに言えば先ほど言ったようにですね、アベノミクスでですね、量的緩和のその対策を取ると、量的緩和というのは要するに金吸っちゃえよという、大量に吸っちゃって、ボンボンお金を市場に投入していきましょうというのは、まあ、簡単に言えばそういうことなんですけれども、でそのためにじゃあ、ね、何もないところからゼロから1を生むっていうのは、まあ、 あってはならないだろうというところからですね、まあ、一応国債を発行して国が借金をするというような形で、日銀が発行した、日銀がその国債を買うというような形でですね、お金をどんどん吸っていきましょうというようなところがアベノミクスの第一つ目の矢だったわけですね。でそれをですね、これも税金の回で確かお話ししてたと思うんですけど、まあ、その政府と日銀がまあ連動してやっていきましょうという話になってくると、まあ、そこら辺もちょっとまた後ほど話しますが、いろんな問題があるわけなんですけれども、まあ、だから要するに僕らが一人一人がね、1000何百万の借金を背負わされているみたいな話をするんですけど、そんなことはないんですよ。僕らが、日本人が政府に対して金を貸してるんです。うん、この政府が金を返さないといけない相手っていうのは僕たち日本人なんですよ。だからさっきから僕はその国の借金っていうのを政府の借金というふうにわざわざ言い換えてますけど、それはそういうことなんですよ。国の借金というと僕ら日本人一人一人の借金のように思えるかもしれないですけど、違うんです。日本国政府の借金なんですね。で、借金してる相手はどこかというと、ほとんど 90% 以上が日本国民に対してなんですね。もちろんそれは金融機関を通してっていう話ですけれども、まあ、それでも、まあ、その個人投資家は 5.3% いるというような状態なんですね。これでどこがその借金大国の日本なんですかね。僕らは一体どういうデータを元に怯えてたんですかね。アメリカとかね、そのもちろんその欧州におけるその経済危機っていうものは全く違いますよ。先ほど言ったように海外の投資家だったり投機家だったりファンドだったり、もしくは他の国がその国債を持っているということが非常にリスキーなわけですね。その政治的なカードとしても使われますし、実際にそれが売られてしまったら、その利回りを上げないといけないとか、さっきのような話になってくると、だからより危なくなってくるわけなんですけれども、ここまでその自国内でその国債をさばいている国っていうのは他にはないんですよ。ありえない。だからその国債っていう、そのもう借金のほとんどは国債であると。で、国債のほとんどは日本、 90% 以上が日本国内が持っていると、まあ、繰り返しますけれども、日本政府が借金を返さないといけない相手は日本人なんですよ。うん、だからこんなね、多額の借金を子供の世代たちに残すかとかどうとかっていう話がよくありますけれども、これをどうにかしないといけないみたいな話がありますけど、そんなことはないです。債権者なんですよ僕らは。うん、僕らの子供も債権者なわけです。ここまではいいとしましょう。で、その借金大国日本なんていうのはどこの国の話なんだというふうな話なんですけど、その先ほど そのバランスシートの話、負債の部分だけをピックアップして話をするのはどうなのかということと、じゃあその1000兆円の負債をじゃあそこだけ見たとしてもですね、仮にそこだけ見たとしても 90% 以上が日本人が対象なんだというところから考えてですね、他の国 その国債の発行しているそのものとその比べるっていうことがすごくナンセンスだっていうことはお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思うんですけど、じゃあそれとはまたちょっと違う話をしてですね、先ほど言ったそのアベノミクスにおけるその日銀が多く引き受けてですね、その国債をの発行をしてそれをすごく大量に買っていくと、それによって量的緩和をしていこうじゃないかというのは、まあ一本目の政策なんですけれども、まあこれはもちろんね、皆さんも想像つくと思うんですが、それによって何が引き起こされるかっていうと、まあその日本円のダブつきですよね。要するにその日本円がその市場に多く出回ることによってそのインフレ状態になるということだったわけなんですが、それがまあ一応一つの懸念材料というか、まあもう一つの影響力といいますか、そういう状況になるわけなんですけど、だけどまあ日本経済はそのデフレだデフレだと言われていて、それがまあインフレの方向にまあベクトルが進むということであればですね、まあそれはまあ願ったり叶ったりようなわけなんですよ。うん、ただここで一つ問題なのが、その日銀がですね、風が強いな、どういうふうにも聞こえてるか分かりませんけど、その日銀がですね、その国債を買い取るっていうことによって、じゃあその末端まで、要するに僕ら その家計までですね、お金が行き届くかというとやっぱり現状行き届いてないというところがあって、まあ、それはなんでなのかというとですね、まあ、逆に言えば私はなんで日銀がお金を発行すれば末端にお金が行くのかっていう風なその理論が成り立つのか逆に教えてほしいんですけど、もちろん日銀っていうのはそのがお金を発行すればお金の発行されてる数の絶対数は増えますよ。絶対数は増えますけど、その日銀っていうのは基本的に僕ら個人は相手にした銀行ではないですよね。じゃあどこを相手にしてるかっていうと、もちろん政府であって、あとはその銀行を相手にしているわけです。銀行の銀行、政府の銀行、唯一の発券銀行というのがその中央銀行であるその日銀の特徴なわけなんですけれども、その個人に対してではなくてその銀行であるというところが問題なんですね。だから直接手を下すことができない状態なんですよね。で今やですね、前税金の回で、まあ、公定部合がどうこのこうのっていうのもちょこっとだけお話ししたと思うんですが、今はそのゼロ金利政策っていうのもずっとここの十何年間か取ってるわけなんですけれども、日本という国は要するにゼロ金利にすることによってそのお金が市場に回りやすくする、まあ、それによってデフレを回避していこうという政策を取られてたんですけど、まあ、結局そのデフレっていうのは解消されないと。でさらにじゃあそのお金を多く巡らすための、政策が必要だってなったとしても、まあ、金利をマイナスにするわけにはいかないですから、ゼロ金利のままにとどめているわけなんですけれども、じゃあどうやってじゃあ調整するのかって言ったら、まあ、先ほどから出てきているその国債なんですね。さっき日本のその国債の内訳、持ってる人の内訳をお話ししましたけれども、その中で、一般銀行が持っているっていうのが 13% くらい、 13% 4% くらいだっていう話をしたと思うんですが、その一般銀行が持っているその国債なんとかっていうものをですね、日銀が買い取るんですよ。で日銀が買い取って、その代わりに、まあ、その現金を支給するというような形になるわけなんですね。でそれでいわゆるその量的緩和をしていこうというようなところがあるわけなんですけれども、そうなるとその一般銀行、要するに UFJ だとか三井住友だとか、そのみずほだとか、今話題のみずほとかね、そういったところにダーンとこうお金が入ってくるわけなんですけれども、果たしてじゃあそれが本当にその末端の方まで行くかというと、それはまたそれぞれ その経営の次第なんですよね。その銀行がその有り余るその潤沢な資金をですね、どういうふうに運用していくかというのは全く別の話であって、日銀はそこに対して、まあ、基本的には指図できる立場ではないんですね。でそれでじゃあどういうリスクが考えられるかというと、それが他の金融商品を買うっていうことに、要するに投資の方向性にお金が流れていってしまうとですね、僕らのところにはお金が回ってこないで、でそれでいて、その投機マネーだけが膨らんでいくというような、本当にそのリスクだけが膨らんでいくようなですね状況が起きると。やっぱりどうしてもその銀行といってもですね、その利潤を追求するっていうところが大きな目的課題ではありますから、そちらの方を優先する状況となるとですね、その日本国全体のその経済基盤を支えるために、じゃあその国民もしくはその企業に対して、融資をどんどんしていこうじゃないかと、ね、金利の低い融資をしていこうじゃないかというような意識になるよりもですね、まあ、自分の銀行の利益をどんどんどれだけ上げることができるかというふうに考えたときに、まあ、資金運用の先として、その金融商品に手を出すということが十分に考えられる。でさらに言えばですね、それまで国債も、もちろん金融商品ですから、先ほど言ったようにその利回りというものがありましてですね、その利回りについていた国債を日銀に買われたとなるとですね、それまで当てにしていたその、まあ、もちろん日本国債というのは利回りのパーセンテージがすごく低いんですけど、低いんですけど、それでも一応もちろん、ね、その分入ってきてた分がなくなってしまう、要するに収入源がそこの部分減ってしまうということですから、それを他の 金融商品を買って補っていくっていう考え方もまあ当然じゃ当然なんですよね。でもそれだと全く意味がない。その現金が足りないから現金を支給するためにその国債を日銀が買っているわけなんだから、まあ、本来であればそれを中小企業だったりお金を借りることができないですね、いろんな企業に対して低い金利で貸してあげることによってその企業のですね、運営が良くなっていって、いろんな設備投資だったりだとかそういった、まあ、その従業員に対しての支払い給与の支払いっていうところに持っていくことができてですね、そうやって末端まで行くっていうのが、まあ、順当なものなんですけれども、アベノミクスの、まあ、一つ目の狙いではあるわけなんですけれども、まあ、それができてないという状況に至ってしまうんじゃないかというような懸念があるということなんですね。だから単純にこの国債を発行したりだとか国債を日銀が購入することによって現金を大量に市場に注ぎ込むんだけれども、市場のやっぱりその心臓である銀行がですね、半沢直樹でもまあ言われてましたね、その日本経済の心臓部分であるその銀行がなくなってはいけないとかっていうふうに言ってましたけども、まあ、それが偏ったところに地を送り続けても日本経済全体の成長にはならないというところなんですね。まあ、だからそういった、まあ、側面もあるということなんですよ、ね、で要するにそのまあ、アベノミクスに今ピックアップして話しましたけど、ちょっと時間がないんでもうバッといきますが、その日本のじゃあ借金大国日本というテーマからすると、日本の借金がまあどういった部分であって、はっきり言ってその借金大国日本というのはどの国なのかというのが分からなくなるぐらい間違った情報であるということとは、またその対極的にその国債によるその日本の国債をじゃあ日本国内でその保有しているからといって絶対安心じゃないんだというような意見もある。まあ、その日本国内で保有してその一般銀行がいっぱい持っているからその国債をね、だから安心だというわけではない。それによって調整するその金融政策によって自滅してしまうということも十分にあり得るし、もっと他の意見で日本経済が恐ろしいことになっていくっていうことはいろんな憶測がつきます。でどれも正しいかもしれないし正しくないかもしれない。それはもちろん専門家たちでもわからないでしょう。ましてや一般人である私はわかるはずはありません。でここで私が一番言いたいのはいつも言ってることなんですけれども、その少し前にやったね、その創造論と進化論みたいな形でですね、どんな物事に対しても対極的な意見っていうのは必ずあってですね、一つの物事に対して A だろう、いや B だろうってで C だろうっていろんな意見が必ずあって、でそれはもちろんそれぞれ偏った情報を元にしたことになっていることが大いにあるわけなんですけれども、どれが正しくて自分はどの情報を手に入れてどう考えるべきなのかっていうのをですね、やめないでほしいっていうか、まあ、まずやってほしい、ね、じゃあなんで できない状態にあるかって、その借金大国日本っていうものが常識になってしまっているのかっていうと、やっぱりそれは報道ですよね。報道だったりもしくはその政府のその姿勢ですね。その借金大国日本であるということを政府自体がそういうふうに認めてしまっている、そうじゃないんだというところをですね、こんな情報もあるんだっていうところ、本当に多角的なところから見て多面的な見方をしてですね、物事を判断していただきたい。でもう本当に報道はその日本は借金大国借金まみれどうしようもないって上がったりだというような形の報道の仕方がほとんどですよ。本来であれば一つのモードのことに対してさっき言ったみたいに多面的な見方をしていろんな意見が飛び交うで、その中でじゃあ個人個人がどう思うのかっていうことが問題視されなければならないのに、一つの情報が一つの意見がほとんどのその報道だったりだとかそのいろんな場面で一つの意見が横行している状況っていうのはですね、必ず何か意図があるというふうに思っていいと思います。他の考え方はさるほどあるのに、一つの考え方だけが一つの意見だけが皆さんの目の前に躍り出ているという状況はですね、必ず何かしら意図があって、僕らの思考をどういうふうに向けたいかというところのその意図が あると、そこに注意していただきたいということですね。ちょっと考えれば、ちょっと調べれば、借金大国ではないということがよくよく分かるわけなんですけれども、まあでもだからといって、じゃあその国債がね、その1000兆円を超えている、国債というか、まあ借り入れというか、負債が1000兆円を超えている状態を、じゃあどうにかして減らさないといけないという状況は確かに変わらないんですよ。その負債が少ない方がいいっていうのは越したことはないですからね。だけれども、その負債が大きいから問題なのではなくて、その全体を見た上での話、そしてその負債と呼ばれているものの中身は一体何なのか、そこさえもですね、全く吟味しないで、借金で借金まみれたらどうしようって、でそこの不安を煽ることでですね、政府としては税金を絞り上げたわけですから、こんだけ借金まみれなんだからしょうがないでしょっていうのが理由として成り立つわけですし、街角でのインタビューだったりとかを見てみると、もうこんだけね、借金まみれなんだから増税されてもしょうがないっていうふうに言うサラリーマンだってちらほらいるわけですよ。でまたそれを報道する番組もある。だから僕らがその増税されても仕方がないかなってやっぱり思えてしまうような感覚っていうものを持たせるためのやっぱり一つのツールなんじゃないかなというふうに思える部分もあります。ちょっと今回また話し足りなかった部分もたくさんあるんですが、ちょっとまあ時間が来てしまったのでこれで終わりにしたいかと思います。もうエンディングの曲流れてきてると思いますけれども、今回はですね、ちょっと外での配信で、音がなかなか何とも聞こえづらいかと思いますが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。